皆さんこんにちは。初夏の気配を感じる季節となりましたが、いかがお過ごしでしたでしょうか。それでは今日も広報長くて6月号をお届けしてまいります。まず最初に表紙絵には、4月9日土曜日に平成子ども塾主催で春の里山で蝶を見つけようと、カモや虫取りかごを持って蝶取りを楽しんでいる子どもたちの姿が映っています。コロナワクチンの接種券についてですが、コロナワクチンの接種券は対象者に順次発送します。4回目の60歳以上の方、これは申請不要です。接種可能日の10日前までに届くように発送いたします。18歳から59歳の接種対象者は事前申請が必要です。3回目および小児は接種可能日の月末に発送します。発送日前に必要な場合は個別にお申し出ください。詳細はコールセンター電話 56-0120 番にお問い合わせください。なお当月号に掲載している事業等については変更中止となる場合があります。最新情報については市のホームページをご確認ください。次は写真で見る長久手です。長久手いいね賞表彰式です。長久手いいね賞の表彰式を4月22日金曜日に実施し、9人の皆さんに表彰式をお渡ししました。長久手いいね賞は市民を元気づけてくれた人や地道な活動を通して社会貢献している人などを市民2人以上からの推薦を受けて表彰するものです。市民同士が褒め互いに認め合うことで幸福度アップを図ることを目的としています。推薦は随時秘書課電話 56-0603 番で受け付けています。皆さんの周りでいいねという活動をされている人の推薦をお待ちしています。今回表彰された皆さんの活動内容をご紹介します。まず永田真由さん、市ヶ洞小学校区まちづくり協議会の環境部会に参加され清掃活動等をされています。野入和美さん、名古屋市民でありながら長久手市内のゴミ拾い活動をされています。鳩寺紀美子さん、名古屋市民でありながら長久手市内のゴミ拾い活動をされています。青山雅子さん、平成子ども塾サポート隊の食と農の班として農作業体験活動体験学習活動ファームでの指導をされています。坪内隆之さん、平成子ども塾サポート隊として農作業体験活動の指導学校連携事業講師としての学習指導をされています。坂上静夫さん、前熊東交差点で児童の横断等を見守る交通ボランティア活動および不審者への対応などの防犯活動をされています。加藤哲子さん、グラウンドゴルフを通して地域住民の交流の場を作る活動をされています。矢野ひろみさん、大平公園とその周辺の清掃を一人で行っています。最後に井上ひろみさん、平成子ども塾サポート隊の創作班として日本の生活伝統文化を教え学校連携事業講師としての学習指導をしています。以上の皆さんとの集合写真には吉田一平市長、 大沢孝明教育長、伊藤雄二議長がご一緒に写っています。以上、写真で見る長くてを終わります。次の話題です。私のまちづくり、市民主体のまちづくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか？ここでは主体的に活動している市民を情報課職員が取材して紹介します。今回は長久手市民で長久手市の障害学習講座である囲碁講座の講師をしてくださっている日本棋院プロ棋士の羽根康正さんにお話を伺いました。情報課職員の質問、今日はよろしくお願いいたします。早速ですが、障害学習講座で行っている囲碁講座について教えてください。羽根康正さん、囲碁講座は毎年7月から8月までの間で5回行っています。普通5番は縦と横に19本ずつ線が引かれた19路番が正式なものですが、これを縦と横に7本ずつ線が引かれ、最小まで絞った7路番や入門でよく使用する9本ずつ線が引かれた9路番を使って基本のルールやマナーを分かりやすく説明しています。子供から大人まで、一人でも家族でもどんな人でも囲碁の楽しさを知ってもらえるような講座となっています。情報課職員、どの世代の人でも参加しやすい講座なのですね。この講座に携わることになったきっかけは何ですか？羽根さん、障害学習講座で囲碁講座を開講するときに講師をしてもらえないかとお願いされたのがきっかけでした。それ以来、長くて囲碁クラブの旧正会の皆さんの力も借りながら毎年講座を行っています。講座以外にも西小学校の放課後子ども教室でも囲碁を教えていて、子どもたちが楽しそうに囲碁を打っているのを見ると嬉しくなります。囲碁はやったことがない人から見たら少し特殊なゲームに感じるかもしれませんが、この講座をきっかけにぜひ家族で囲碁を覚えて楽しんでもらいたいと思いながら講師をしています。情報課職員、講師をしていてどんなことにやりがいを感じますか？羽根さん、それは以前この講座を受講した人が別の場所で継続して囲碁を打っていることを知った時で、あの時は嬉しかったです。囲碁は自転車に乗ることと同じように、一度覚えるといつまででも覚えているので一生楽しむことができます。そのためにはやはり継続してもらうことが大切ですので、講座を受講した人が受講後も継続して囲碁が楽しめるように場所を増やし、それと合わせて囲碁ができる人も増やしていきたいと思っています。情報課、それでは羽根さんから市民の皆さんにメッセージをお願いします。羽根さん、先ほども話しましたが、囲碁は一度覚えてしまえば幅広い世代の人で楽しめるものです。囲碁は必ず相手が必要で、一人で続けていくことは難しいと思います。そんな時、一番身近なつながりである家族と囲碁を楽しんでみてください。楽しいと思うことは継続することの一歩です。一番近くにいる家族と楽しみを共有することで続けることができ、楽しいことは人に伝えたくなります。そうして囲碁を通じて多くの人とつながりができると思います。まずは家族で囲碁を始めてみませんか？以上、羽根康正さんの私のまちづくりでした。そして羽根さんのお話しされていた囲碁講座のご案内です。 黒岸羽根康政の家族で囲碁講座入門編。時は7月26日火曜日、27日水曜日、8月2日火曜日、3日水曜日、5日金曜日の計5回です。時間は午後6時30分から8時まで。文化の家美術室で行われます。講師は日本棋院プロ棋士の羽根康政九段です。対象者は市内在住在学在勤で3歳以上の人、先着24人です。なお6月14日火曜日時点で定員に満たない場合、市外の人も申し込み可能となります。受講料は大人1500円、これは全5回分、高校生以下は無料です。教材費は710円、家族で参加の場合は1家族710円です。持ち物は筆記用具。申し込みは6月1日水曜日10時から22日水曜日までに文化の家窓口障害学習課で電話で申し込んでください。問い合わせ先は障害学習課電話 61-3411。 なおこのコーナーには1枚の写真が掲載されています。それはこちらを向き、背広姿の羽根康政九段が黒石を打っている様子のものです。では次の話題に移ります。長久手市と市民の力で開催している地域生き生きライフ推進事業から2つご案内します。まず塩分摂取を考えるもぐもぐ教室。これは管理栄養士の講義とレシピ作成調理実習が含まれます。時は6月10日24日7月8日それぞれ金曜日、この3日間は10時から11時30分の時間帯です。7月22日金曜日は調理実習で、時間は10時から午後1時30分です。合計4回の講座です。場所は文化の家食文化室です。対象者は血圧高めの65歳以上の人で、先着15人、受講料は全4回で2000円、これは調理実習の教材費を含みます。問い合わせ先は長寿課56-0639、または長久手温泉電話64-3511にお願いいたします。もう一つは暁の会のご案内です。この会は認知症家族の交流会です。時は6月24日金曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は福祉の家2階集会室です。対象者は認知症の人を介護している家族です。申し込みは6月17日金曜日までに社会福祉協議会に電話で申し込んでください。問い合わせ先は社会福祉協議会地域包括支援センター電話64-1155までお願いいたします。次は市民の力で開催し長久手市内で行う催しを紹介するコーナーです。6月のみんなの掲示板コーラス体験会のご案内です。ニューセンチュリーコーラス長久手の団員とともに合唱を楽しみませんか。初心者歓迎です。時は6月17日金曜日 午後7時から8時まで。場所は文化の家風のホール。対象者は10人程度です。十分な感染対策に留意してハーモニーの楽しさを体験できる曲を練習します。申し込みは6月16日木曜日までに電話でお願いいたします。問い合わせ先は電話 070-8443-1467 の松井さんにお願いいたします。次は町の話題です。今回は長久手の公園を紹介します。市民記者の吉田菊夫さんです。市民記者ブログで長久手市の公園を紹介しています。これまでに35箇所の公園を紹介し、第12回となる今回は市ヶ洞三丁目公園と長久手南部公園を紹介します。市ヶ洞三丁目公園のシンボルは三角屋根がかわいいコンビネーション遊具です。2種類の滑り台と運転が一緒になっており、いろいろな遊び方が楽しめます。他にも公園の雰囲気やトイレなどの情報を掲載しています。写真にはそのかわいい三角屋根、滑り台、運転が写っています。すぐにでも遊びたくなるような公園です。毎年6月は食育週間です。皆さん、古食って知ってますか？私たち人間が生きていくために欠かせない食事、健康で心豊かな生活を送るためには健全な食生活を日々送り、楽しく食べることやそれを支える社会や環境を持続可能なものにしていくことが大切です。しかし社会環境やライフスタイルの変化とともに様々な古食が問題化しています。古食について説明します。1、一人で食事をしている、孤独の食事と書いて古食と読みます。食事中の会話やしつけができず社会性が育ちにくくなる、こんな影響があるかもしれません。2、家族で食卓を囲んでいるがそれぞれの食事メニューが違う、個人の個に食と書いて古食と読みます。協調性が育ちにくくなるというような影響がもしかしてあるかもしれません。3、自分の好きなものばかり食べている、固定の個と食と書いて古食と読みます。好き嫌いが改善されにくく栄養バランスが偏りやすくなるというような影響があるかもしれません。4、パン、麺など粉を使った主食を好んで食べている、粉に食と書いて古食と読みます。柔らかいものが多く噛む習慣がつきにくくなるという影響があるかもしれません。5、食事の量が少ない、小さい食と書いて古食と読みます。必要な栄養素が足りず無気力になったり代謝が悪くなるといった影響があるかもしれません。6、濃い味付けのものを食べている、濃い食と書いて古食と読みます。素材の繊細な味や香りなどを感じ取る味覚などが育ちにくくなるといった影響があるかもしれません。以上が古食の説明でした。みんなで一緒に食卓を囲んで共に食べることを指す共食、特に家庭では食事のマナーや栄養のバランスを意識して食べる習慣、食べ物に感謝することや文化を大事にする心などを 子供に伝える良い機会となります。また新しい生活様式として、会食時に会話をする際はマスクを着用したり、オンラインを活用するなどして感染症の感染予防対策も心がけましょう。まずはみんなで食べる朝食から始めてみませんか。一緒に献立を考えたり、買い物をすることも朝食のきっかけになります。そして食べること以外にも、例えば農業体験などの経験や食文化の知識を身につけることも食育と言います。そこで食育イベント情報です。農業が楽しい方と書いて、農学校の夏野菜マルシェも同時開催します。第3次長久手市食育推進計画に基づき、食育に関するイベントを開催します。プレゼントもあります。時6月26日日曜日午前10時から10時50分、しばらく時間を置いて午前11時から11時50分までです。場所は文化の家2階食文化室。内容はラムネ作り体験、食育プチ講座です。対象は各回20人程度。当日参加もありますが、事前申し込みが優先です。申し込みについては、6月1日水曜日から緑の推進課へ電話またはメールで申し込んでください。協賛は中北薬品株式会社です。詳しい問い合わせ先については、緑の推進課電話560-620までお願いします。次はシニアの広場です。福祉の家の施設情報。月曜日休館日です。歩行浴室火曜日金曜日日曜日、福祉浴室火曜日木曜日土曜日、ともに確実営業です。長久手温泉ござらすておよび温泉スタンドの休止日は6月6日月曜日です。福祉の家についてのお問い合わせは、福祉の家電話646500までお願いします。次は寝具洗濯乾燥事業についてです。自宅を訪問して寝具を預かり、洗濯乾燥後にお届けします。時7月7日木曜日。対象は次の1から3のいずれにも該当する A または B の人です。1. 介護保険施設、グループホーム、有料老人ホームなどの施設に入所していない人。 2. 病院に入院していない人。 3. 月25日以上の短期入所または宿泊を2ヶ月以上継続していない人です。次に A、 介護保険の要介護3から5の人で、寝たきり状態または認知症の所定の状態の人。 B、 身体障害者手帳1から2級これは内部疾患障害を除く人です。1人1回につき合計3枚までです。料金はシングルサイズ掛け布団敷布団各310円、羽毛掛け布団羽毛敷布団380円、毛布80円です。ダブルサイズは掛け布団敷布団各410円、羽毛掛け布団羽毛敷布団490円、毛布130円です。いずれも1枚分の金額です。必 要なものは身体障害者手帳1から2級で申請する場合は身体障害者手帳が必要です。申し込みは6月1日水曜日から10日金曜日までに申請書を長寿課へ提出してください。この件についての詳しいお問い合わせは長寿課電話560631までお願いします。話題は変わります。次は夏のエコな暮らしのすすめ。近年の地球温暖化が原因とみられる豪雨などがいつ長くてに起こってもおかしくありません。この地球温暖化を防ぐために二酸化炭素 CO2 の排出量を減らすことが重要です。皆さんの生活の中でできることから見直してみませんか。1. エアコン。設定温度を27度 C から28度 C にすると年間 14.8kg の CO2 削減、820円の節約ができます。その他レースのカーテンなどで日差しをカットしたり扇風機を併用すると良いでしょう。2. 冷蔵庫。設定温度を強から中へすると年間 30.1kg の CO2 削減、1670円の節約ができます。中に詰め込みすぎない、熱いものは冷ましてから冷蔵庫へ入れる工夫が必要です。自動車。加減速の少ない運転をすると年間 68.0kg の CO2 削減、4190円の節約ができます。走行は適正スピードで、希望速度を毎時 5km だけ抑えて余裕の運転をしましょう。その他の見直しとして、テレビを見ないときは消す、食器を洗うときは給湯器の温度を下げる、入浴の間隔を空けないなど工夫すると良いですね。なお、エコチャレンジ事業エントリー受付中です。詳細は広報5月号の折り込みチラシをチェックしてください。達成者には環境に良い商品をお渡しします。なお、抽選の場合があります。最終エントリーは9月30日までです。この他にもいろいろな役立ち情報を発信中です。広報にある QR コードでご覧くださいね。この件についての詳しいお問い合わせは環境課電話560612までお願いします。話は変わりまして、子ども家庭総合支援拠点が6月スタートします。すべての子どもとその家庭を対象に、さまざまな相談に応じて切れ目なく継続的に支援するため、6月1日から子ども家庭課内に子ども家庭総合支援拠点を設置しました。子ども家庭総合支援拠点では子育て世代包括支援センター等の関係機関と連携し、家庭内のさまざまな問題に対応します。子育てに関する悩みのほか、地域に心配な子どもがいるなど、お気軽にご相談ください。相談先は電話560633、または家庭児童相談室電話639500までお願いします。